縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。11月17日になりました。今朝のゲストをご紹介したいと思います。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。おはようございます。
おはようございます。
そして琉装一番屋、代表の佐竹真嗣さん、そして佐竹彩香さんです。おはようございます。
おはようございます。
仲の良いご夫婦とともに、中曽根さん今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初にね、中曽根さん、あの11月の第1週目に、中曽根さんってこんな分野が得意で、で沖縄のウェブの、を通した集客や、売上拡大ってこんな風にやってますよってご紹介をいただいて、先週から、琉装一番屋の佐竹真嗣さん、彩香さんご夫妻をお招きしてるんですけれども、これまでのお話どういうものかっていうのは、皆様RBC そして、沖縄開放銀行のホームページからクリックしていただくと聞けますから、ぜひ聞いてくださいね。今日はその続きです。さて、ポチッとやってくれる人たちが増えただけじゃなくて、ちょっとしたことで電話が鳴り出して、どうしようと思うぐらい、ね、バンバン入って予約が入ってきちゃったという、ね、先週そのお話でしたけれども、もう一回その理由ちょっと聞かせていただいていいですか。やったこと、
はい、コーディネーターの中曽根さんに相談しまして、まずウェブですね、Google マイビジネスを、ページを、しっかりと立ち上げて、それがまたインスタグラムとかですね、Facebook に連動する形をまず構築しました、その結果、お客様の検索に、すぐに引っかかるようになりまして、それがもう電話がかかってくるという形に結びつきました、
はい、ねえ、驚きですよね。
驚きです。
ね、
はい、
ね、数日間で結果が出る。
本当に数日間でした、
その時の2人の反応、2人して顔を見合わせて、
もうそんな感じですねなんか電話増えてきてるけどっていうことで、
ね、でそれで増えて、どんどん予約は入ってきたと、でその予約してくれる方々はどういうところの、どんな方が多かったんですか。
県外でご旅行、沖縄に旅行にいらっしゃってる方とか、あと海外でしたら、台湾、香港あたりからのお客様とか、あとは県内の方も、いらっしゃるようになりました。
なるほど、素晴らしいですね。結局琉球衣装を、琉装をやってみたいという方が意外に海外でも県外でも県内にもたくさんいらしたということですね。
はい、たくさんいますね。今では、8割ほどは県外の方なんですけど、海外の方も今年からすごい増えまして、これもやっぱりこの Google の検索の引っかかる、おかげかなって思ってるんですが、県内の方も今年からすごい増えまして、特にモアイグループの女性メンバー、10名以上で来たりするんですけど、みそじの記念だとか、40歳の記念だとか、あとはもう結婚写真を残していない、ご夫婦さんとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんが結婚何十周年とか、そういう方たちが、家族からのプレゼントとかですね、そういう形で、すごい増えてきました。
なるほど、でそれは、やっぱり咲見城址にこだわってそこで撮る、
そうですね、読谷村のビーチで撮ることもありますが、メインとしてはこの世界遺産の咲見城、県内各地に世界遺産ありますが、読谷村にもそれに、負けないぐらい美しいお城がありますので、そこで琉球松並木だとか城壁だとか、城壁の上だとか遠くは那覇も望めるすごい景色のいいところですので、すごいいい写真が撮れるんですね、それで残したいという方々が、来ていただいてます。
なるほど、
はい、
で中曽根さんね、今ウェブでねどんどん買えるし、特に無料で送料無料でやってくれるような、ね、Amazon 含め、そんな中で沖縄中小企業は独自性っていうか、その自分たちの個性を出すことが大事だっていうの、まさにすごい個性を出していらっしゃるお二人 ですね、
うん、個性の塊ですよね。
そう、うん、その辺は、うんうん、あのお二人の方のアイデアで特別そこにアドバイスはないかったんですか。ちょっと遊ぶ、
うん、まあ僕の仕事の関係上やっぱりこれって市場があるのかな、うん、ターゲットがいるのかな、うん、この2つの視点からなんで、うん、まあ流装体験っていう言葉とか、うん、流装写真とか来られた時に目の前で調べてるんですよ、
うん、
あの Google のデータで、
うん、
そしたら数は検索ボリュームあるのに、
うん、
やってるところほぼいない。いやあの時1件か2件かな、うん、写真館と、
うん、
ほとんど写真館だよね今。
写真館
ですね。外でやってるところはここしかないんですよ、
う
ん
う
ん、
もうじゃ あ, あの敵なしじゃないですか、独占市場に近い。
この11年前に始めようと思った時に10名ぐらいの人に聞いたんですね、
うんうん、
そしたら10名が10名、
うん、
絶対無理って言ったんですよ、
うんうん、
その時に私は、うん、あライバルがいないって思ったんです、
うんうんうんうん、
で実際始めてこのウェブで、集客した時に3ヶ月後からすごいもうお客さんが増えてきたんですね、
うんうん、
なぜかというと3ヶ月前からこう旅行チケット取ったりとか、
うん、
した方がその頃にうちのページを見つけていただいて3ヶ月後に来始めた、
うん、
3ヶ月間は全くお客さん来なかったですけど、
うん
はい、
でもね逆転の発想ですよね。みんなが無理って言ったらそれはできるって。
そうですね、京都もね舞妓さん体験とかあれだけあるし、
うん、
海外にもこう韓国にもこう衣装着てっていうのがあるのですから、
うんうんうん、
着たい人たちはいるはずだし、
うんうん、
沖縄好きってものすごくたくさんいるじゃないですか、
うん、
全国に。なのでこれはあのニーズあるはずだって思いました。
先見性ありますね。ね、でこうやってじゃあ電話が鳴り出して予約が殺到しました、うん、次に相談行ったのは何だったんですか。
何でしたっけ。 Google からまたさらに連動させるって形でしたっけ。
そうですね、うん、まあ、もう一つそもそもの課題があったんですけど、
うんうん、
自分たちで作っていた予約のシステムがあって、
うんうん、
で来られる前にちょっといろいろ調べるじゃないですか、
うんうんうん、
調べたらちょっと予約のシステムが動きがすごい悪かったと、
うんうんうん、
で原因は実は、このシステムのちょっと重たかったのにもあるのかなと、
うんうん、
でまして今スマホの時代になったんでやっぱり行き方調べたらあと電話でしょっていう時代の流れが、
うんうん、
ウェブ申し込みから電話に変わったと、
うんうん、
我々は食事しに行く時いちいちフォームやらないですよね、
うんうんうんうん、
なのでもうあの要は使い方がまるっきり変わったっていうそのタイミングもあったのかなと、
うん
うんうん、あとはまあそれだったんで、まあ、新聞の記事にも書いたようにあのいろんなところの国のお客様呼ぼうということで、
うん、
多言語化してもらって、
うん、
偉いですね。自分たちで多言語化してるんです
よ。
すごい。英語、韓国語だっけタイ語、
はい、
だっけ、あと反対語、韓対語、
はいは
い、でやってて、
うん、
いやこれが絶対引っかかったんだと思うんですよ。
ああ素晴らしい、ええ、それっていうのは、うん、お二人とも語学堪能。
いや全然
じゃあどうやってそれ作ったんですか。
Google 翻訳
すごい Google 先生賢いですね、
うん、そうですね。それとか、まあ、英語の分かる友人にちょっと言葉をちょっと教えてもらって、
うん、
それをもう打ち込んだ感じです、うん、
でも英語だけだったらねまだしもこんなに多言語やるって言ったら結構大変だったんじゃない
です
か、
う
ん、
大変でした。ですけども、うん、すごくこの教えていただいたことをやろうって決めたので、
うん、
もう一気にその1週間 2,3 日の間でも、
うん、
あのページを作ってしまって、
うん、
もう言われたことも全部とりあえず写真を増やすだとか、
うん、
こう検索に引っかかる言葉を並べるだとか、
うん、
リンクを貼るだとか、
うん、
もう全てやりました。
すごいこれですね。中曽根さんコツはここですね。
信じてもらえることですね。
そうですね。やっぱりこうアドバイスしたことを、ね、すぐやってくれるっていうのが成功の道。
大切ですね、まあ、これが結局成功するというかやっぱりその気持ちがあるからやっぱりすぐやるんだと思うし、まあ、危機感もあるのだと思うけどもやっぱり、うん、素直な人、
うん
うん、ですぐ手を動かすっていうここがやっぱりこれまでいろんな方お会いしてきてきましたけど、まあ、これがやっぱりビジネスの秘訣ではあるかなと思いますよね。 あの、うん、別にウェブに限らずですけどね、うん、我々皆さんちょっとアドバイスしてる中で、
うん、
まあ腑に落ちたんだと思うんですけど、落ちなかった場合もあるんですけど、
うん、
我々のちょっと表現も悪くてね、だけどやっぱそれが伝わった人がやっぱり動いてくれるっていうことに僕らも逆にある意味感謝もしてますし、あ、まあそれは結果に結びついてもやっぱり良かったなとは思ってますね、
うんうん、やっぱりね、いろいろとね、無関係だけしても前に進まないけど、うん、手を動かし、体を動かし、口を動かしって、うん、やってるとやっぱりね、物は動いてきますもんね。そう
です
ね、
何かが動いていくので、
うん、
はい、
そうですよね。
で、うちの奥さんも写真がすごい上手なので、
うん、
写真をとにかくこうお客様に許可を得て、
うん、
載せさせていただいて、それでお客様が検索した時にうちの写真がもう流送って検索したら大体出てくるので、
うん、
もうどんどん拾えていくっていうか、
うん、
はい、
いやー、お二人すごい仲いいですけど、はい、こういうの一緒に作ったりしながら喧嘩することはないんですか？
いやー、それはないんですね
なんか素晴らしいですね、うん、だいたいものづくりを始めると少し、いやこうした方がいい、いやこうした方がいいとかっていうのが起こったりしがちじゃないですか。
もうこう目標にしてるところ一緒なので、
うん、
最終的にはこう合致するっていうんですか、
うん、
もう同じところに向きますので、
はい、それは最強ですね。ね、はい、これはね、だってね、もう2人で力を合わせて、ね、
うん、
やって、だからもうお互い助け合うので、プライベートでも助け合ってるけど仕事でも助け合うって、すごい強力な関係ですね、はい、いいですね。あのアドバイスしがいありますね。行動は早いし、
ね、そうですね、
仲はいいし、いやー、なんかあの模範生みたいですよ
ありがとうございますいやいや、これだけあの親身になってこうアドバイスしていただいたので、うん、結果を出して恩返ししかもできないなと思って、
そういう話聞くと、まあ、今日なんか寝られなくなりませんなんて、そんな、よろず支援拠点中曽根さんに相談したいっていう方、電話番号申し上げますね。 098-851-8460、 平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時まで、よろず支援拠点にお電話をください。ということで、3週目もあっという間にもう時間になりました。来週最終週、また元気に楽しくお話をさせ聞かせてください。ではゲストご紹介いたします。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして琉装一番屋代表の佐竹真嗣さん、そして奥様の佐竹彩香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、お相手は日帰りかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。